ルカによる福音書21章の7節から19節までですね。タイトルは週末の印というタイトルがあります。この辺りですね、この辺りは分かりにくいというか、とても難しい内容を含んでいるわけですね。それはいろいろな意味で分かりにくいことですね。隣人を愛しなさいとかいうふうなことはですね、どんな人でもまあまあ分かる。隣人をやっつけなさいなんていうふうなことはですね、そんなことはいけないということは、ちっちゃな子供でも分かるぐらいですね。そういうようなことは非常にある意味分かりやすいことですけれども、こういうふうに世の終わりやると途端にですね、まあ誰もはっきりとは分からないわけなんですね。科学にしても知識にしてもですね、頭の良い悪い関係なく、みんなこんなことは分からない。世の終わりどころかですね、1ヶ月後にどうなってるか、日本の政治でも、あるいは世界に何が起こってるかのことは誰も分からない。たった1ヶ月後でも分からないぐらいなんですから、世の終わりはいつ来るのか、あるいはどうなるのか、のことは全部分からない。だからこそ、こういうふうに分かりにくい、難しいということになるわけです。それからもう一つですね、分かりにくいことは、ここのすぐ前にですね、神殿の崩壊が予告されって書いてある。だ神殿っていうのは、これは2000年前のエルサレムのことなんですね。2000年前のエルサレムに関わることです。だこれは私たちの方に関係ない。神殿がいつ壊れようが、そんなことは関係ないということになる。その神殿という非常に特別なんですね。エルサレムにあるこの2000年前の神殿のことと、世の終わりやると、これは全部に関係してくるわけです。なんかそういうことが一緒にここに書いてあるものだから、そういう意味でも分かりにくいわけなんですね。神殿がいつ壊れるかっていうことは過去のことなんですよ、毎度ね、過去。もう我々は関係ない。あ、それはいつ壊れようとです。そんなこと関係ないですからね。そういうことで、どうしてこのですね、世界全体、あるいは世ということ、宇宙的なこと、みんな含めて全部の終わりやいうことが、どうして同じように書かれてあるのかっていうことも分かりにくい、分からないことですね。で、まずですね、そういうふうに、この二つのことが、ここでは、両方並べて書かれてあるということを、まず知っておく必要があるんですね。今日のところその前、大体こういうタイトルというのは、この新共同訳で初めてこう書かれたわけですから、もともとのものにはこのタイトルなんてないわけです。節や章すらない。ですからずっと続いてるわけですね。ある人たちは神殿が非常に見事な石と奉納物で飾られていることを話していたら、イエスが言われた。あなた方はこれらのものが全部壊されてしまう。崩壊してなくなる。と言われたんです。そしてそれがいつ起こるのですか、ですか、この今日の7節のいつ起こるかっていうのはですね、これはここから見た当然この神殿が滅びてしまうですね。このユダヤ人の中心であった、宗教的中心であったこの神殿が崩壊、滅びてしまう、意思がなくなるということは、そういうことですね。それがいつなのかっていうことを言われているわけです。で、どんな印があるのか、これはエルサレムの人たちはですね、これは神殿は神の宮だから、これはもうずっと神様を守るんだというふうな考え方があったわけです。それで、それが跡形もなく滅び去ってしまうと言われたわけですね。それで非常に驚いたからですね、いつあるのか。と言ったんだけど、イエスがさっき言ったようにこの9節でですね、そういうことを神殿がいつ起こるか、そういう崩壊の前にどんな印があるかと言っている時に、世の終わりということも9節で書いてあるわけです。ですね、世の終わりと。本来は神殿の崩壊がいつなのかって言われたのに、世の終わりも書いてある。そういうふうに、世の終わりということと、この特別な歴史的な場所、ある具体的な場所にある神殿の崩壊ということが同時にこう書いてあるわけですね。で、そういうことで、まあ、わかりにくいことがありますが、ここで、まずですね、ここのところ直接的には、この神殿が崩壊するのはいつなのか、どんなことが起こるのかっていうことですが、確かにこれはそのうち間もなく起こったわけですね。これは前の時にもありましてですね、19章を見たらですね、19章の41節です。19章の41節。 サレムに近づいた時ですね、都が見えた時、イエスはその都のために涙を流してですね、言われた。この涙を流してっていうのは本当ほとんど他にはないわけなんですね。で、もしこの日にお前っていうのはエルサレムに住む人々、ユダヤ人全体を言ってるわけですね。平和への道を知っていたならと、それがお前たちは知らないのだと。だからその裁き、それを拒み小まけにしたからということですね、このように裁きが起こるのだと。ここでその四条今のが出てくるわけです。お前の中の石を残らず崩してしまう。その理由は神の訪れの時を受け取ろうとしなかった。拒み拒みしてきた。ということだって言ってるんですね。こういうふうにここでもはっきりわかるようにですね、単に世の終わりが来るとかですね、神殿の崩壊ということはなんとなく一人で起こるんではなくって、イエスを受け入れないということが元にあると。神が来てくださる時を知ってですね、そして備えてたらいけた。せっかく洗礼のヨハネも来てですね、イエスを信じるように道を備えたのに、それも拒んで殺してしまった。まあ、そういうことの結果として、裁きとしてこういうことがですね、起こるのだということが、まあ、言われておるわけです。で、今日のところがですね、こういうふうに、神殿がどうして滅び去ってしまうのかっていうことはですね、その理由は非常に大事なことなんです。今日の、この前の19章にあったように。その理由ですね。この神殿がここまで徹底して崩壊するその理由っていうものは私たちのとっても深い関わりがあるわけです。その理由を考えないで単に神殿が壊れるときはいつなんかですね、そんなことは私関係がないわけですね。もう今とっくにもないわけです、実際。で、私たちの関わりがあるのはその理由なわけです。で、そのことはずっと前からですね、と同じ理由がずっと言われ続けてきたわけですですね。それは旧約聖書からあるわけですね。ですから今日のところのように神殿が徹底的にですね崩されてしまうっていうことのその理由はずっと前からあるということで、そこをちょっと私たちも考えておく必要があるわけです。それはですね、この時にはエルサレムが実は滅びてしまうんですね、ユダヤ人の国が。そのもっと前に大きな出来事としては2つあったわけですね。北のイスラエルがやはり同じように滅びた。それかもっと後になって南のユダも滅び去ってしまった。そして今ですね、捕囚から帰ってきた人たちが再建した神殿も徹底的に滅ぼされる、人々も追い出されるという非常に大きなことが起こるわけですね。で、そういうふうに繋がっているわけです。エルサレムの神殿が壊れてなくなるとか、それだけではなくてずっと前から繋がりがあるわけですね。で、その一連のことを歴史的にそういうふうに少しでも深く知るためにもですね、知っておいた方がいいわけです。で、そのために旧約の預言書はみんなそういうことの警告のためだったんですよね。イエス様もまさにそうしてきたわけです。それで今日の理由をもう一つ、ておけば、この前少し前にあった二十章の、ルカの二十章の9節からのところもそうですね。二十章の9節、ですね、20章の9節からのあのブドウ園と農夫の例え、ブドウ園を作って農夫たちに貸して長い旅に出たと。で、収穫の時になったのに、で、しもべを送ったら袋だときにして、追い返した。また送ったと。また追い返したと。で、今度は愛する息子を送ろうと。こういうの同じ目的だってわかりますね。このしもべを送ったっていうのはこれ預言者だったわけです。預言者を送っても殺したり傷つけたり追い出したりした。今度は息子だと。これイエスのことを例えてるわけですね。で、これを殺してしまえと。そうしたらですね、どうなるかというと、 ここで、殺してしまったから、16節にあるように、この農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人に与えるんだと。この農夫たちを殺すっていうことは、エルサレムに外国の軍隊が攻めてきて、そして滅ぼされてしまうと。まあ、そういうことを意味しているわけです。で、このブドウ園を他の人、要するに異邦人ですね。異邦人に神の国の約束を様々なたものを与えられてきた。まあ、そういうことを言ってるわけです。ですから、今日のこういったことですね、エルサレムがどうして滅びてしまうのかということは、もともと前からのずっとつながりなんですね。預言者たちを次々と送ったのに、みんな聞かなかった、殺してしまったと。そういうことで、この聖書のずっと前から続いているというのは、そういう前後を見てみたらよくわかるわけですね。旧約聖書で一貫してずっと言われてきたことが、実はこういう形になってくるのだということです。それで、そのいくつかちょっとですね、旧約聖書からのことを少しこういう時に見ておいた方がいいと思いますので、これはたくさん書いてあるんですが、本、まあ、いくつか、一つか二つ、三つぐらい以内にしておきますが、イザヤの九章。九章の、七節以降ですね、1074ページ。1074ページにあるイザヤ書9章以降にタイトルとして北イスラエルの審判ということありますね。主は御言葉をヤコブに対し送ったと。ヤコブってのは北イスラエルのこと、イスラエルの国に送ったと。だけどみんなそれを送ってられたら見たけてでもですね、おごる心に行ったどうこうなんとか書いてあってですね、そして、あと12節を見たら、人々は神の言葉が与えられたのに神様に立ち返らず、万軍の主を求めようともしなかった。だから主はイスラエルから頭もっぽんみんな断たれてしまった。どうこうと。しかしなおどうこうってあと書いてありますね。で、あと17、18もみんな悪は火のように燃えて、万軍の主が燃える裁き、怒りによって焼かれる。で、それでもなお、どうこうとか言う、書いてあります。まあ、こんな風にですね、この、イザヤ書はたくさんあちこちにこれと似たことが書いてあります。神様は絶えず、神の言葉を送って警告したのに、聞かない、聞かないということですね。そして、このように起こったと。で、それともう一つですね、こういう裁きがはっきりと書いてある中で、今日のところとも関連するんですけども、神様の裁きも非常に厳しく行われるんだけど、もう一つの言葉はですね、この同じイザヤ書で実今すぐ近くをちょっと出しますが、実章のイザヤ書の実章の20のところで言えばですね、このイザヤ書実章の20から、その日にはイスラエルの残りの者とヤコブの家の逃れた者は再び自分たちを撃った敵に耐えることなく、イスラエルの聖なる方、主に真実を持って耐える、残り物が帰ってくるのだという、そのようにですね、非常に裁きも厳しいんだけど、必ず残りの者たちがあるんだということも同時にこのイザヤ書では繰り返し言われているんですね。残りの者、セアール、ヤシューブって言うんですけど、そのヤシューブって帰る、残りのものはシェアール、シェアールヤシューブっていうのがイザヤの子供の名前になったぐらいです。イザヤ書っていうものはそういうふうに裁きとともに残りのものが必ず保たれるんだですね。預言者の名前がその残りのものは帰るというそういう名前になったぐらいですね、シェアールヤシューブと残りのものが帰るということが言われているんですね。で、まあ、そういうことの他にですね、このイザヤよりも少し前の預言者、イエスよりも700年もぐらいも前の 預言者なんですけども、一番古いですね、この文章になった預言者っていうのは、預言書って何かというと、このイザヤ書とかではなく、もう少し前、時代はちょっと重なってるんですが、アモスなんですね。エリアってもうちょっと古いけど、こういう書かれたエリアの文章はないわけです。こういうふうに名前を付けた預言書として一番古いのはアモス書なんですね。記述預言者と言ったりしますが、イエスより700年ほど前。そこのところもちょっと参照したアモスの、まあ、3章の8。アモスの3の8ということで、1431。1431ですね。この下のところ、3章の最初のもからも書いてあるんですけど、イスラエルの人々を聞けと言って一節書いてありますよね。地上の部族から私が選んだのはお前たちなんだと、だから罪の上に罰するんだと、選んだからその基準も厳しいのだと言ってですね、その7節以降も定められたことを必ず示しているのだと。だけどそれを聞かないから、この9節以降に書いてあるようにサマリアの滅亡、サマリアってのは北イスラエルのことなんですね。で11見たら、それゆえ主なる神、この11節ですね、3章の主なる神はこう言われる。敵がこの地を囲み、お前の砦を倒し、城郭を略奪するのだと。城郭を略奪するのだと。そして、この次のページを見たわかるように、13、14もですね、イスラエルの罪を罰する日に、ベテルの祭壇罰を下す動向とか、まあ、こんな風にですね、一つだけ取り出しただけですけど、こういうことはずっと書かれてあるわけです。ですね。北のイスラエルに対しても神の言葉、神語って語ってきたのに、それでも聞かないから裁きを受けると。まあ、こうしたように書かれてあるということがわかると思います。で、そういうですね、その延長上に今日のようなところもあるわけですね。あの、ブドウ園の例え。はい。それではまあちょっと、元のところに、もう、ルカに帰りますが、そういうふうにしてですね、旧約聖書の一貫したずっとテーマの延長上に今日のところもあるわけですね。だから、ずっと神の言葉を受け入れて聞かないから、このような裁きが起こるんだと。で、そのエルサレムに実際にイエス様があの涙を流して言われた。もう滅びてる、焼かれてる、人々が死んでいくっていうのが目に見えてたからですね。で、けれどもですね、そこでもさっきのイザヤが言ったように残されるものがあるということも今日のところであるわけです。ですね。それは今日の最後のところの言い方で書いてあったわけです。ここではですね、イザヤでは神のご計画として残されるものがあると。ここでは人間の方向から忍耐と希望ですね。この前から言っている忍耐ということは、旧約聖書の70人訳という旧約聖書では、このヒポモネということは希望とも訳される言葉なんです。だから忍耐、あるいは忍耐と希望によって命を勝ち取るっていう、これは人間の側から見た言い方なんですね。神様はそういう形で残りのものを留めるっていうことなんです。で、こういうふうにですね、このエルサレムという神の言葉の中心のものが、こう、響く、裁かれる、滅びていこうということは、世の終わりにも様々なことが起こる。それの、まあ、一つの象徴的な出来事なんだと言おうとしてるんですよね。ですね。エルサレムの終わりはそのまま世の終わりではないけれども、エルサレムという神の言葉中心で起こる厳しい裁きは、世の終わりを象徴することだと。まあ、そういうことで、まあ、重ねられてあるわけです。で、もう少し細かに見たらですね、民は民に、国は国に敵対して立ち上がって、自然的な災害、地震も起こる。そして、まあ、様々な気象、 気象の変化のために作物ができなくなるから飢饉や病気が起こると、恐ろしい現象も起こるのだと、一時し天に印、これは天体すら揺り動かされるというのは特別な印があるのだと。で、こういうことがあると言われておってですね、そしてこの世の終わりっていうことが来るということなんですけど、その前にさらに人間、キリストを信じる者にとっても厳しいことがあると。それは捕らえられていく、迫害されると。で、このこともですね、神殿の崩壊っていうことが世の終わりの、まあ、象徴としてあったけど、このキリストを信じる人たちに対する厳しい出来事、迫害とか、これもですね、エルサレムが実際に滅びてしまって、もっと後になって、これが実際にローマ帝国の迫害という形でこれを実現していくわけです。そういうふうにですね、ここの記事はですね、神殿も実際に崩壊したわけです。そして、厳しい迫害ということも実際に起こった。そういう形で、このすぐ後の歴史で実際にここが起こっていったことなんですね。で、起こっていて、世の終わりにも、まあ、はるかになんか厳しいことが起こると、そういった。まあ、それの象徴的でいくことなんだ、ということなんです。だけど、だからといって神様が共にいないのではなくってですね、ここに13にあるように、そのように引っ張られていって恐ろしい現象が起こるただ中でも、証しをする機会として用いられるんだと。そして、この15にもあるように、どんな反対者も敵も反論できないような適切な言葉と H をあなた方に授ける。神、イエス様ご自身が授けるというわけです。そのように、この大混乱が起こるように思うけれども、必ず神様、イエス様は共におってくださるということなんですね。殺される者すら、殺されるのにどうして神様共におるのか。これは、でもイエス様がそうだったわけです。イエス・キリスト様も殺されて、ここに書いてある、鞭を打たれて厳しく迫害された。けれども、イエス様と神は、絶えず共におったわけです。共におるから苦しい目に遭わないということではないということなんですね。で、イエスを信じるために周りの全ての人に憎まれるというのも、これも迫害の時代には実際に生じたことです。日本のあのキリシタン迫害のキリスト教の時代以前の時の文字通り、これは周りの全ての人から憎まれて追い出されて殺されたと。そういうふうに迫害の時代にここにあったことは実際にこのまま生じていったわけですね。で、そういうふう厳しいこと、苦しいことが、ちょっと信じがたいようなことが言われていますが、歴史の中で実際に生じたけれども、そこでですね、この18でもまた言われているのは、髪の毛一本も決してなくならないという、この言い方はですね、あなた方がしっかりですね、自分につながっている限りは全てが守られる。あなた方に委ねられたものは決して失われないと。そういう意味でですね、この厳しい時代においても、イエス様は常に共にいるということを、この世にいくつかの言葉で共に言っているわけです。ですね。厳しいことも証の機会になる。共にいて言葉を直接授ける。髪の毛一本もなくならないっていうほどにですね、完全な保護があるのだと。外見から見たどこにも保護がないように見える中でも完全な保護がある。ですからそのことを信じてですね、耐え忍び、またこの忍耐を希望とも訳されることで、忍耐し、また希望を持って命をいただきなさいというわけですね。これがイザヤ書にあった残りのものですね。残りものが必ずあるということを、こういう形でここでは表現しているということなんです。で、まあ、これで、次のところもですね、次のところまでエルサレムの滅亡ということになりますが、そしてその後世の終わりということも両方重ねられてくるんですけれども、いずれにしてもわかることは、この聖書という本はですね、この世の一般の考え方、文化や政治、芸術、人間の教育、道徳がだんだん発達して良くなって、理想的な世の中、世界になるというふうな考え方を全く言っていないということなんです。これも非常に著しいことですね。 で、こんなことは全く一般のテレビや新聞でも言わない。これは神の力によって不連続的にこういうことがですね、最終的な神様の国が実現するということであって、人間の努力でだんだんだんだん良くなるというふうに全く言っていないということなんです。これはですね、驚くべきようなことですね。けど現代の世を見てもわかるわけです。昔の比べたら教育はよっぽど発達したはずですですね。この命の水も書いたように、以前であればせいぜい高等小学校、ほとんどの人はもっと前は勉強も全然字も知らなかった。今はですね、98%、95% まで高等学校行って、半分までは大学に行ってる。それで本当にですね、心の状態が良くなったといったら誰が思ってるだろうかということです。真実や愛が増やされた、清い心が増やされたといったら誰が思ってるかということなんですね。まあ、そういうことを見てわかるように、教育や様々な科学技術や医療が進んだからといってですね、全体として本当に良くはなってはいかないということである。良くなるのは不連続的なんですね。ここの人間もそうです。いっぱい勉強させた、学校で勉強した、教育を授けたから良くなるというと関係ないわけです。ずっと昔の教育を受けてない人が心の方がずっとまだ親切で素朴だったということがある。教育を受けてですね、さらに神からの聖なる霊を受けて、不連続で神が引き上げなければ本当に良くならないということなんです。だから、いろんな科学技術や便利なものができても、心の奥が良くならないから、それを悪い方に使う人がいっぱい増えてしまうんですね。このインターネットにしても、パソコンにしても、自動車にしても、爆弾、兵器、何でもそうです。原子力発電、原子力、核、ミサイル。まあ、人類が世界最も悩んでいるのはテロ。ということですけど、そのテロがどうして恐ろしいかというと、核兵器を用いてですね、バーンと東京でも落としたらどうなるか、破滅だと。結局それは科学技術 の核兵器というものが悪用されるということを一番恐れているんです。結局知識の最高の結果という核兵器の知識なんか、そういうことで人類は一番恐れてしまっているようになったんですね。そういうことで分かりますように、ですね、本当の進歩っていうものは神の力によって不連続的に生じるんだと、ということなんです。私たちもそうですね。普通に外見見たらだんだんだんだん弱くなっていくわけです。頭も記憶力もできない、仕事もできない、目も耳もみんな衰えていく。これだけ見たらですね、滅んでいって消えていくだけだけれど、死んだ時に、神の時に、不連続的に、連続的でなく、不連続的に神が引き上げてくださる。だから私たちは平安があると。この世界、宇宙も同じなんです、そういう視点で。神の力がするのだっていうのが、この全体としてのキリスト教のはっきりした見方であるわけですね。まあ、そういうふうに、どんなことがあがろうとも、髪の毛一本も失われないほど、しっかりと神様がその愛の御手で捕まえてくれとるんだということ。それを私たちは信じることができる。ですね、神の愛を信じる者、神の万能を信じるならば、こういうことも信じるというわけです。でも神を信じなければだんだんだんだん薄暗くなっていくわけです。知れば知るほどなんとなく薄暗くなる。今度の命の水に書いた旧約聖書の希望っていうのはですね、そういうことを言おうとしたわけですね。最高の知識人でも知れば知るほど暗いものしか浮かんでこなくなるということですね、湯川さんのような。はい、まあ、そういうことで、まずこういう、もう裁きとしてのこと、裁きを受けないためにも私たちは絶えず神の言葉に聞こうとしていくとですね。そしたらその姿勢があればですね、神の声で聞かなくて失敗した罪を犯したら、その度に神を愛するということは神に叫ぶということですね。十字架で最後に貼り付けられた人も、ただ神に向かって叫んだだけ、願いしただけ、それは神を愛していたからわけです。神への愛というのはああいう形で現れてくるわけですね。もう終わりだと、自分は過去非常に罪ばかり犯したと、だけど神様、私を思い出してくださいと、覚えてください、憐れんでください、ただそれだけで私たちをしっかり捕まえてくれる、髪の毛一本も失われないように捉えてくださると、まあ、そういうことを信じて、まあ、いくことができるということなんです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。